こちらペット相談室。皆さんの大切な家族の一員である犬や猫などのペット、でも病気のこと、予防注射のこと、しつけのことなどなど、きちんと見てあげなくてはならないことって本当に多いですよね。そこでこの番組では、伊丹市のお隣尼崎にある動物病院兵庫ペット医療センターの先生方にご出演いただき、ペットに関するあんなことやこんなことといった悩みをズバリ解決していただきます。この番組をきっかけに、皆さんとペットの関係がより幸せなものになっていただければ嬉しく思います。この番組はどこよりも優しく、どこよりも親切に、飼い主様とペットの幸せをサポートする兵庫ペット医療センターの提供でお送りします。
始まりました、こちらペット相談室。この番組では、ペットに関する困りごとや相談ごとをまるっと解決できるような情報を皆さんにお届けいたします。さて、私たちは毎日当たり前のように歯を磨いていますが、ペットのワンちゃんにも歯磨きちゃんとしていますか？放っておくと私たちと同じように虫歯になったり、歯周病にもなったりします。とはいえ、ワンちゃんに対して歯ブラシに歯磨き粉をつけて磨くっていうのも難しそうですよね。そこで今回は、ペットの歯周病対策について兵庫ペット医療センターの獣医師の先生にお話を伺います。兵庫ペット医療センター獣医師、高浦理恵先生です。高浦先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、高浦先生、2月のテーマはペットのワンちゃんに対するお口のケアなんです。まずは、基本的なことかもしれないんですが、ワンちゃんも歯磨きをする必要があるんでしょうか？
そうですね、ワンちゃんのこのお口のケアをすることで、歯周病をまず予防していくのが大事になってきます。で、歯周病は予防することで、他のいろいろな病気の関係もあるので、そちらの方も予防できるので、お口のケアが必要になってきますね。
なるほど、わかりました。いろいろとお口のケアについて伺っていきますが、今回特にお話しいただきたいのが、今高浦先生のお話からも出ました、ペットの歯周病についてです。まずは、私たちもかかる歯周病、歯周病にかかったら大変だねなんてお話をしますけれども、この歯周病についてどんな病気なのか教えていただけますか？
そのご飯を食べると、歯垢が歯につくんですけれども、そこからその細菌が繁殖してしまって、でその歯肉炎、歯茎のところだったりに炎症が起きたりとか、その歯茎のもっと奥の歯の奥の方に炎症が起きる、歯周炎といった炎症が起きてくる病気ですね。
はい、いわゆる、ワンちゃんでもご飯を食べた後のその歯垢が元になって歯肉炎、さらには歯周炎ということになっていくということでいいんですよね？
はい、
歯周病には歯肉炎、歯周炎という2つの病気に分けられるというわけなんですよね。私たち人間であれば、歯医者さんに行ってここが痛いんですとか、ここが腫れていますとか、どんな症状なのかをお医者さんに伝えることができるわけなんですが、サリトでワンちゃんの場合はね、そうもなかなかいかないような気がします。飼い主さんもなんか腫れてるような気がするけどとか、痛がってるような気がするけどみたいなことで、なかなか伝えられないんじゃないかなと思うんです。そこで、私たち飼い主が把握しておくべき症状の特徴を高浦先生、教えていただけますか？
その歯肉炎だったり歯周炎の症状は、歯肉炎の場合、ちょっと歯茎がまず赤くなってくる、歯の縁のところが赤くなってくることが、見た目で見えてくる症状にはなるんですけれども、
はい、
お口の中がやっぱり汚れてきたりすると、細菌が繁殖して口臭が出てきたりとか、それがひどくなってくると、そのワンちゃんの歯の奥は鼻の下だったり目の方まで伸びているので、その辺りまで炎症が伸びてくると、その目の下が腫れてきたりとか、あと 上の顎の骨を溶かしてしまって鼻の方に穴が開いてしまうと、それで食べ物とかが逆流してくしゃみが出たりとか、
はい、
まあ、そういう重度になってくると、そういう病気だったり症状になってくるので、まあ、その、まあ、そこまで行くってなって、やっぱ高齢の子が多いんですけれども、まあ、最初の段階やっぱり口臭が一番分かりやすいかなと思います。
なるほど、口臭がする、さらには先ほどおっしゃっていた歯茎がこう赤くなってくる、そのあたりからこれはもしかしたらお口の病気ではないかということを飼い主さんが気をつけてあげないといけないわけですね。
そうですね、
あの今お話にあったように、ちょっとこうやっぱりだんだんと年を取ってきたワンちゃんだとだんだんとやっぱりひどくなってしまう可能性もあるということなんでしょうか。
そうですね、その同じ生活で歯磨きとかをせずにやっぱり毎日過ごしていると徐々にあのお口の中が汚れていってでなってくると、やっぱり炎症とかは広がっていくと思うので、やっぱり高齢の子になってくると歯周病が重度になってくる子が多くなってきますね。
うん、なるほどね。やはりこうワンちゃんのお口の中は本当にお話にもありましたが鼻の奥まで続いていたり、こう人間の口とは違ってなかなかこう届かない、ちょっと気がつかないような部分もね多いですから、高齢のワンちゃんもさらにはそういうこうちょっと痛がってるんじゃないかなというような、そういった症状もしっかりと見てあげてほしいですよね。
そうですね。
さあ、それではいざワンちゃんが歯周病にかかってしまったという場合の治療方法について教えてください。
まあ、そのまずは悪化しないように、まあ、その歯磨きだったりとかがやっぱり生活の中に入っていくことで、まあ、その悪化を防いでいくことがまず大事になってくるのと、
はい、
まあ、その、まあ、もしついてしまった歯石だったりとか、その歯茎の歯周ポケットに入っている歯垢とかはその歯石除去だったりが必要になってくるので、まあ、そうなってくると動物病院で歯石除去の処置が必要になってくることもあります。
はい、いわゆる、まあ、人間と同じでやっぱり歯磨きをしてもらう、そういう生活習慣、さらには歯石や歯垢などのために歯石を除去するという、そういった治療方法ということになるわけなんですね。
そうですね、
あのワンちゃんが歯周病にかかってしまわないためにやっぱり人間と同じように毎日歯を磨いた方がいいということでしょうか。
そうですね、毎日ワンちゃんもご飯を食べてその都度歯垢がついてくるので、まあ、その歯垢がつくとやっぱりそれがどんどん歯石になっていったり、歯垢が細菌が繁殖する元になってくるので、やっぱりその毎日歯磨きするのが理想ではあります。
うん、毎日歯磨きをするのが理想。ただね、やっぱりいろんな飼い主さんも悩んでらっしゃると思うんですが、ワンちゃんがこう歯磨きを嫌がってしまうとか、うまくワンちゃんのこう口の中の歯全部がちゃんときれいに歯磨きで磨けているかどうかよくわからないとか、いろいろ悩みを抱えてらっしゃる方もあるんじゃないかと思うんです。ではワンちゃんの歯磨きについて具体的な方法を高浦先生教えていただけますか。
まずはそのいきなり歯ブラシを口に入れてっていうのはやっぱり嫌がったり怖がったりする子がほとんどだと思うので、はい、まあ、そのパピーちゃんとか赤ちゃんだったりとか、まあ、その年齢を重ねてる子も最初はその口自体に触ることに嫌な感情を抱かないように、そのおやつあげながらだったりとか、その美味しい 歯磨きペースト、好きな味の歯磨きペーストとかでまずそれに慣れさせてあげてから、まあ、その後その歯ブラシ自体を怖がらないように徐々にいきなり磨くとかではなくて段階を踏んでやってあげると、そのお口の中に歯ブラシ入れるのを嫌がらない子が多いので、まあ、そのいきなり磨くというよりは徐々にしていくのがいいかなと思います。
なるほど、人間の赤ちゃんに歯磨きをするのもこう歯磨き歯ブラシをお口に入れるというところから慣れさせていくと聞いたことがありますが、ワンちゃんも同じでやっぱり口元を触られたり歯ブラシをこう入れられたりすることに慣れなきゃいけないということなんですね。
そうですね、やっぱり歯磨き自体そのワンちゃんとかどういいのかとかは分からずにやっぱり いきなり何か近づけられて口の中に入れられてっていう感情だと思うので、まあ、それがやっぱり美味しいとか、そのそれをしたら褒めてもらえるとか、まあ、そういう、まあ、いい感情を持ってあげるのが、ワンちゃんもその毎日歯磨きするってなると毎日嫌なことをされてストレスだと思うので、まあ、それがワンちゃんとかには優しいかなと思います。
なるほど。じゃあうまくできたねってもう思いっきり褒めてあげると、ね、ワンちゃんもだんだんとなんかこうすごく、なんかご機嫌になっていくという状況になるんでしょうね。さらに歯磨き粉の味も好きな味をちょっとこう、これはどうかな、あれはどうかななんて試して見つけてあげるといいわけなんですね。
そうですね。
あと歯磨きのなんかこうガシガシと噛めるようなガムのようなものを使っているようなワンちゃんもあるように思うんですが、ああいったものはどうなんでしょう。
まあ、その歯磨きガムもやっぱやらないよりは全然あのいいと思うので、まあ、でも根元のその歯茎に近いところはやっぱ磨きにくいっていうのがあるので、そうなった場合やっぱ歯ブラシとかそういうものを使った方がその根元の方はきれいにできるかなと思います。
わかりました。やはりこうこまめに毎日ちゃんと歯ブラシで歯磨きをしてあげるということが大切なわけなんですね。
そうですね。
さて私たち人間は定期的にこう歯科検診を受けているわけなんですが、ペットのワンちゃんにも歯科検診というのは必要でしょうか。
その歯科検診のみではなくて、まあ、ワクチンとか健康診断を、まあ、定期的にあの病院に来て受けてもらっていまして、まあ、その時にまあ獣医は基本的にお口の中だったりとか全身を見るあの身体検査をするので、まあ、その都度そのお口の状態を見て歯石がついてきたりとか、やっぱりその口臭がしてくるようであれば、やっぱりその都度飼い主様と相談して、まあ、口腔内のケアだったりとかの相談をするっていう形がいいかなと思います。
はい、そうするとその定期的な検診、まあ、身体の検診の時に一緒にお口歯科検診もしてもらうことで、あの普段とは変わりがあるかないか、口臭が強くなってないかということも見てもらえるということですよね。
そうですね。
やはりあのパッと見たら全てこう、あ、これは歯周炎ですねとかいうのがすぐわかるんですか。
まあ、その見た目でその歯肉が赤くなっていたりとかだと、やっぱりそのお口の中の雑菌の影響で炎症が起きてるっていうのは分かるんですけれども、まあ、その歯の奥の鼻に近いところだったりとか根元の方がちょっと炎症を起きてたりひどくなってる子でも、やっぱりパッと見の見た目は そこまであのひどくない子とかもいるので、まあ、そうなってくるとその麻酔科で検査したりとかっていうのが必要になってくるんですけれども、まあ、それもその都度飼い主様と相談して、そのまあ麻酔をかけるってなってくると不安な飼い主様も多いので、まあ、その都度相談して治療だったりとかを考えていくような感じですね。
わかりました。あの先ほど高浦先生は高齢のワンちゃんだとやはりこう症状がひどくなることもあるというお話をされていましたが、
はい、
例えば犬種などによってもそんな風にお口のケアを一生懸命してあげないと歯周病になりやすいなんていうワンちゃんもあるんでしょうか。
そうですね、あの犬種によって口の形もあのそれぞれあるので、まあ、あの歯垢がたまりやすい子だったりとか、その歯がやっぱり高齢になってくると汚くなりやすい子はやっぱりいるので、まあ、その犬種によってその程度の差が出てくるのは実際あると思います。
やっぱりなんかあの小型の犬種のワンちゃんはこう歯もちょっと弱いのかななんて思うんですが、そういったことはありませんか。
その小型犬の場合は歯ブラシとかその磨くものが入りにくいっていうのもあると思うので、まあ、そのあたりやっぱり歯磨きのしづらさとか、まあ、その顎自体が小さかったりとかで、まあ、その歯周病になりやすい子はいるのはいると思います。
わかりました。そういったワンちゃんをちゃんとケアするためにも定期的な歯科検診を一緒に受けなければということですよね。
はい。
うちのワンちゃんもしかして歯周病かもと思ったら、まずは兵庫ペット医療センターまで相談してもらいたいですよね。
そうですね。
ペットの歯周病の予防や治療、さらに歯磨きの指導などについて兵庫ペット医療センターのケア体制を教えてください。
年に2回デンタルキャンペーンっていうものをしていて、まあ、その時は歯科処置の、まあ、ちょっと値段が少し抑えられているのと、まあ、そのデンタルケアブックって言ったデンタルケアグッズが載っていたりとか歯磨きの仕方が載ってるような冊子などもお渡しさせていただいてるので、まあ、そのあたりを見てもらうのがすごくいいかなとは思います。
はい、ありがとうございます。それでは兵庫ペット医療センターへのアクセス方法をご案内ください。
JR 東海道本線の立花駅から徒歩7分のところと、まあ、その阪急だと向こうの総駅から徒歩15分ぐらいのところにあります。
では兵庫ペット医療センターの営業案内を改めてお願いします。
年中無休で診療させていただいてまして、午前は10時から12時半の間 で午後は3時から7時になってます。で7時から10時半夜の10時半までは夜間の緊急対応の期間で、その間その救急の患者様 の受け入れをしております。
それでは最後にこのラジオのリスナーの皆さんに兵庫ペット医療センターからのお知らせをお願いします。
2月28日までがそのデンタルキャンペーン、先ほど申し上げたものをしておりまして、まあ、その3月1日から5月31日までは春の健康診断の期間として、フィラリア予防だったりとか血液検査による健康診断 の期間中になりますので、そちらの方が当病院 のお知らせになってきます。
はい、わかりました。今日はお口のケア、特に歯周病について伺ってまいりましたが、もう歯周病で例えば鼻の横に穴が開いてしまうとか大変な症状になるということを高浦先生に聞いてちょっとびっくりいたしました。人間と同じようにちゃんと定期検診を受けてお口のケアもしてあげてほしいなと思います。本日は兵庫ペット医療センター獣医師でいらっしゃいます高浦理恵先生に歯周病についてお話を伺いました。高浦先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらペット相談室、この番組はどこよりも優しく、どこよりも親切に、飼い主様とペットの幸せをサポートする兵庫ペット医療センターの提供でお送りしました。